こんばんは。YouTube で夕飯会ご一緒の皆様、感謝します。ご一緒に聖書を読みしましょう。ペテロの手紙第1章3節、今日は13節から16節をお読みしたいと思います。ペテロの手紙第1章3節から16節、ご一緒にお読みしましょう。はい。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰でもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じいるでしょう。天のお父様、あなたが御言葉聖書を私たちに与えてくださっていることを感謝します。あなたの御言葉は生きていて力があり、龍馬の剣よりも鋭いと御言葉に書かれてある通りです。そしてあなたの御言葉は真理であり、光であり、私たちを照らしてくださり、また私たちに命を与えてくださるものですから感謝します。父なる神様、御言葉を悟る知恵を与えください。あなたが語ってくださる声を聞くことができるように、私たちの霊の耳を開いてください。ここに立つ私はあなたの前に本当にふさわしくない、至らないものですが、ただただ私を強くしてくださるイエス様に信頼します。よろしくお願いいたします。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。このペテロの手紙を通して、イエス様を信じている、イエス様が生きていると確信して、その通りに生きるだけで迫害され、仕事を奪われ、時には殺されたりするということが起こっていた時代でした。そこでユダヤ、イスラエル、あるいはエルサレムからいろんな国々、国といっても一つの町が国だったような時代ですけれども、そこからもちろん強い王様がいると、一つの町が二つ、三つ、四つを手に入れて、で大きな国になっていき、ローマ帝国が支配していた時代でしたけれども、そのローマ帝国内にもいろんな国々が入っていました。クリスチャンたちはそこに逃げていきました。散らされていきました。そうやって離散している、離れ離れになって、いろんなところに滞在しているクリスチャンに使徒ペテロは手紙を書きました。そしてしっかりと考え方を持ち、確信に従い、妥協することなく、周りに飲み込まれるのではなく、他の人たちがやっているのと同じことをするのではなく、イエス様を知っている者として、どんな時にも自分を表していきなさいと進めているわけです。そんな中で、自分たちが何も悪いことをしていないのに、自分たちに悪いことをしてくる人たちに対して、どのような心構えで、そしてどんな振る舞いをするべきかということがずっとたくさん書かれてあります。でここでその延長線で、善に熱心であるということが語られています。私たちは気がつかないうちにいろんなことに熱心になるだろうと思います。気がついている部分もあるかもしれません。ついついこう熱心になる、熱心になると何が起こりますか？周りが見えなくなる。私の場合ですね、熱心になると時間を忘れるんですね。ずっとそれをやってしまう。 今もそういう誘惑と戦っていますけれども、キリスト教葬儀セミナーっていうのがあって、そのビデオを撮られる、ビデオに収めて、でそのビデオは編集するんですけれども、始めるとなかなかやめられないんですよね。つい熱心になってしまう。ここでは善に熱心である、ように善に熱心であるということは見境がつかなくなることではありません。周りが見えなくなることではありません。周りが見えなくなることは熱心とかどうか、そこちょっと分かんないですけどね。私は人が入ってきたら、入ってくる前に足跡が聞こえてますから、そんな見えないほどではないとは思うんですけれども、しかし熱心、心を熱くするということは、そのために燃えるっていうことですね。それを喜んでやっていく、どんな状況でもやっていく、それを善に向けなさい。神様は良いお方です。神様は善のお方です。それなので私たちが善に心を燃やしていくことは、神様に心を燃やすことです。神様のために熱心であるときに善をしないでということはありえません。だからペテロを通して聖霊様はここで私たちに善に熱心でありなさいと言っています。そうしていたら誰があなた方に害を加えるでしょうかと言いながら、いやと言ってあることに思い当たったかのように書いています。この時代、皇帝ネロというローマの悪名高い皇帝が支配しています。ネロはクリスチャンを虐殺したんです。自分でローマに火をつけたんですよ。ローマを火で輝かせたいって、自分でローマに火をつけておいてクリスチャンのせいだって言って、ローマの目抜き通りの両側にクリスチャンを晒し者にして十字架につけました、木にかけました。そんな王様ですから、一生懸命善に心を燃やしても害を加えてくる人たちがいるというのが残念ながらこの世界ですね。その時に私たちはどう対処するのか、どういう心構えでいくのか、皆さんもきっと覚えがあるのではないかと思うんですけれども、とんでもない残酷な犯罪をした者のニュースが流れてくるとき、こんなやつは殺してしまえというような思いになったことはないですか。いや、僕はありますね。カーッと怒りが燃えてきて、こんなことをする、子供を殺すとかね、殴り殺すとか、カーッと、そんなお前を殴りと泣いたなってしまう方向性に行こうとします。聖書は間違いなく、そうすることは神様に子供とさ、神様の子供とされている私たちの考える方向ではないと絶えず教えてくれます。ではそんな心を持ってしまう私はどうしたらいいんでしょうか。答えはありますか。はいはい、イエス様この罪をお許しください、はい、おそらくそうしていてもまた同じ思いになるでしょうね、うん、私たちに必要なのは聖書を通して神様のお考え、つまり神様がどんなことに価値があると言っておられるのかを自分で受け取るということです。で、神様がここに価値があると言われることの多くは、私たちにとって神様とつながるイエス様を知る前の私たちにとっては 馬鹿げていることなんです。そうでしょ、左の頬、いや右の頬を打たれたら左の頬も差し出しなさい、なんてだ、お前バカだって言われるんじゃないですか。仕返しをしなきゃダメだ、少なくとも逃げ出せとか。イエス様が私たちに語っておられることは、人間的な神様とつながらない私たちにとっては考え方の上で受け入れられないものだったり、とんでもない愚かなことだったり、価値観の正反対だったりするわけです。全部が全部ではないですよ。だから聖書は、いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしてもそれは幸いなことですと言っています。ペテロがこれ書いてますけれど、どっかで読んだ記憶がありませんか。たとえ義のために苦しむことがあるにしてもそれは幸いなことです。どっかに書いてあったような気がします。はい、そうですね、三条の説教、至福と呼ばれている。義のために迫害されているものは幸いです。そうだったんですね。でもそんなの皆さん、イエス様に出会うまで考えないですね。そんなこと、苦しむなんてのは悪いことだと私たちは思ってきたと思います。でも私たちがイエス様につながるというのは、このように価値観が大きく変えられることなんです。で、私たちが本当に義のために苦しむのが幸いだと思ったら、苦しいのは嬉しくはなくても、なんと自分は幸せかと思えるようになっていくんじゃないでしょうか。聖書はそのように私たちの価値観を変えようとしてくださっています。ただここで義のためにというのがポイントです。義のために苦しむ、自分が間違ったことをして苦しむのは違いますよ、ね、人に悪いことをして苦しむのは当たり前です。しかしイエス様を求めるので、そして人に良いことをしなさいとイエス様が言われるその言葉に従おうとするので苦しむことがあるとしたら、幸い、これは幸せなことなのだと思えたら、私たちは御言葉を生きています。神様はそのように私たちが考え方を変えることを願っておられます。それが本当に義のためであるなら、そのために苦しむことは幸いなのだ、幸いだという時に、次に彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけませんとあります。はあ、私は心動揺しやすいんですよね、本当に。もう見た目はそうでなくても心は動揺してしまうということも簡単に起こってしまいます。でもね、イエス様を知っているということは、その時に、ああイエス様、あなたが私の平和です、あなたが私に平安をくださるお方ですと言えることなんですよ。私に強さがあるとしたらそれです。イエス様、あなたが私の平和です、私は恐れおののきやすいものです、しかしあなたが私の平和なので、あなたが私を支配してください、そのように願っていくうちに、心はスーッと穏やかになります。以前はすぐにこうバーンと怒りが爆発していたような状態でも、そうならないようにイエス様が助けてくださるというのが現実です。私たちは脅迫されたら恐ろしいと思います。そりゃそうでしょう。どうですか、例えばヤクザが目の前に出てきて、お前クリスチャンなのか、お前の家をぶっ壊してやるって言ったら、ああそうでは済まないですよね。まあ、あのいわゆるその悪霊に影響されている人 と関わったことがほんの数えるほどですがありましたが、そういう人を通して悪霊が語ってくるんですね。で、私はある時言われました。お前を殺してやるって。その時一瞬ですよ、一瞬ね、ふっとひるむ思いがしました。でもそういう時に限ってイエス様はちゃんとそばにいてくださるんですよ。いや、皆さんね、悪霊の働きっていうのは馬鹿にしちゃいけないんです。で、そういうものがものすごく明らかに見えるように働くっていう場所が、日本はあんまりそれがないんですけれども、アフリカとか南アメリカには多いんですよ。アフリカに行った宣教師で本当に悪魔に呪い殺された人もいるんです。魔術師、まじない師とかって言って、日本人は面白おかしく漫画にするようなことを言うんですけれども、彼らには本当に悪霊の力があるんです。ある時、独身の女性の宣教師がアフリカの村に伝道のために入っていきました。で、しばらくしてその村のウィッチドクター、魔術師、まじない師が彼女に話しかけてきた。お前はどうして私の呪いが通じないんだって。今までこんなことはなかった。お前の家を焼き払おうと思って火を下そうとしたけど効かないって。お前を殺そうとしたけど効かないんだ。皆さんね、私たちが生きている世界は目に見えるものだけじゃないんですよ。聖書が言っているように、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、暗闇の世界の支配者、この世の君、空中の権威に対するものだ。悪霊に対するものなんですね。で、それが目にはっきり見える形でアフリカのように起ころうが起こる前があるんです。それだからこそ私たちは恐れないことが大事なんですよ。恐れないことは、脅かされないことが大事なの。脅かしを恐れない。お前を殺してやる、お前には俺なんか、お前は俺に勝つことはできないとかって言われました。いや、僕は勝てません。それはその通りです。でもイエス様はすでに悪魔の頭を砕いていますから、そこにちゃんと立つかどうかですよ。そんなこと言われて、そういえばその通りだ。それはもう相手の術にはまっちゃうことです。そうじゃないです。彼らを脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。どうやったらそれができるか、念力で断食で頑張って、違います。イエス様によって、御言葉によってです。で、私たちはそのようにして弱い者が強いと言えるというのは、そのようにして起こるんです。自分の弱さを認めるので、私の力は主にあります、主が私の力ですということができる。これが弱い者の力です。これが私の力です。本当に神様を求めて苦しみに遭うことを、私たちが心配したり恐れたりする必要はありません。心を騒がせる必要もありません。大体の場合、私たちはまだ起こっていないことを心配して動揺します。大体の場合、起こったら起こったで、考えてもどうにもならないことを考え続けて落ち込んでしまいます。イエス様につながっているということは、そういうふうに生きなくていいっていうことなの。そんな生き方をしなくていいんですよ。コロナにかかったらどうしよう、どうしようって考えてどうにかなるんですか。皆さん、平バプテスト教会の平沢先生のためにお祈りください。平沢先生は本当にこう、いわきに赴任してこられてからすぐぐらいに、たまたまというか神様の恵みで、実は もう死ぬかもしれない状況にあったっていうことが分かって長い間入院されました。でもその中で日曜日のメッセージを書いて、そして教会に電子メールで送って誰かに読んでもらうということをさえしました。熱心な先生ですが、今また入院してしまいました。体調が良くなくなって入院されて、本当はもうすぐに退院するはずだったんですけれども、入院した病院でコロナ陽性になってしまったらしいんです。お祈りしてください。癒されるように神様の奇跡を求めて祈りましょう。コロナ陽性になったらどうしようって考えて、それで助けになるんならいいんですけど、まずならないですね。なので考えないことが大事だと思います。気をつけることは大事ですけれども、どうしよう、かかったらどうしようじゃないんですよ。でそれは私考えなくていいんですよ。かかったらその時に対処すればいいんです。いろんな人たちがいろんなこと言ってますけれども、この頃聞こえてくるのは、普通の熱冷ましとか風邪薬を用意しておいてくださいっていうのがだんだんと今こう行き渡ってきています。ビタミン C をたくさん取ることもいいそうです。私はとにかく今の世の中コロナウイルスを恐れすぎていると個人的には思っていますので、それはしない方がいいです。恐れると免疫が下がっていくということです。私たちは恐れるな、恐れるなって言われる神様の子供とされています。神様が恐れるなと言われるときに、それは理由があります。まず神様が私たちと共にいてくださる、そして苦しむときに助けてくださる、そこにある助けであられる神様。どんな状況の中でも私たちは神様に信頼して恐れなくていいという約束をもらっています。私も恐れやすいものです。しかし2022年のお言葉として神様が与えてくださった詩編56編3節4節9節のお言葉によって、私は恐れない、恐れぬのある日に神様に信頼するということを教えられています。今は恐れが世界中にあります。コロナウイルスだけではなくなりました。戦争の恐れ、第三次世界大戦という言葉が飛び交うようになってきています。私たちはいつどんな時代にも恐れはあったんですけれども、今の時代もそうなんです。そういう中で私たちが恐れない、心を動揺させたりしないように生きていくことを神様が願っておられる。なぜなら神様はそのために必要なことを全部備えて用意してくださっているからです。そうじゃなくて、お前頑張ってやれって言うなら、これはね神様それはないでしょうっていう話ですけれども、いやいや神様は全てを用意してくださった。イエス様が私たちのために十字架で命を捨ててくださった、血を流してくださった、そしてイエス様はよみがえって生きておられる、イエス様は今私たちのために取りなしの祈りを捧げていてくださる、イエス様は私たちと共にいてくださる、主はインマヌエル、神我らと共にいますお方なんだ。そして御言葉を通してありとあらゆる約束が与えられている。私たちは実は世界中で一番落ち着いていて、一番幸せで、一番喜びがあるはずの民族なんです。キリスト人なんです。でもキリスト人も恐れてしまう。それは目が違う方に行くからです。イエス様ではない方に行くからです。聖書の約束ではない方に行くからです。それが悪いとか、それは罪だとか、私にはそんなことは言いません。自分も経験していますから、恐れて心が動揺してしまう。でもそういう時に時を移さないで、すぐにイエス様のお名前をお呼びする。イエス様、私は恐れやすいものですが、あなたは私の平安です。あなたは私の力です。だから15節、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。イエス様が主である ということは、イエス様は全てのものの上に君臨しておられる支配者だということです。主イエス様と私がお呼びするとき、イエス様は私を支配する王であられるということです。私に向かって主よ主よというものが神の国に入るのではないと、イエス様はマタイの福音書7章で言っておられます。主よという言葉は重い言葉ですね。あなたは私の主であられます。あなたは私を支配されるお方です。でも実際にはクリスチャンも、主よっていうクリスチャンも実際にはどうでしょうね。本当にイエス様を主として生きている割合はどれぐらいなのか、私も心もとないですね。でも求めていくべきですね。それを求めていく。聖書は言います。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができません。そうなんです。本当に心からイエス様は、イエス様あなたは私の主です、私の支配者です、私の王ですと言えるのは聖霊様の働きです。だからあなたがイエス様あなたは私の主ですと心から告白しているなら、あなたは大丈夫なのです。何度か私は人から質問されました。私は悪霊に疲れているのではないでしょうか。まあ、大体そういうふうに心配している時点で大丈夫なんですけどね。でもそれだけでは大丈夫だからって言えないじゃないですか。聖書が何を言ってるかですよ。でその時にこの御言葉は大変大きな力です。あなたはイエス様が主だと告白できますか。そしたら悪霊はあなたになんかいませんよ。それは聖霊の神様の働きです。御言葉はすごいですね。単純明快です。本当に悪霊に影響される人たち、先ほども申しましたけれども、いるんです。この日本にもいるんです。あちこちにいます。たくさんいます。まあ、たくさん、そんなたくさんではない、もう数えたことはないですからわからないですけれども、いるんです。この一つははっきりしています。悪霊に使われている人にイエス様は主ですと言いなさい、絶対言えないです。絶対言えない。でそういうテープを聞いたことがある、録音を聞いたことがあります。悪霊に使われている人にクリスチャンの先生がイエス様は主であると言いなさいと言わない、私たちはイエス様を告白する。イエス様は私たちの主です。イエス様は私たちの神様です。キリストを主として崇めなさい。イエス様が主だと頭の中で分かっているわけではない。イエス様あなたは意図高きお方です。神様です。私たちはいつも主を褒めたたえ礼拝していくものです。そこに力があります。そこに主ご自身が働いてくださいます。そして弱い者が強いと言え、貧しい者が豊かだと言えるようになる。でそのような私たちと、まあ、イエス様と私たちとの関係をしっかりと毎日築いていくだけではなく、他の人たち、クリスチャンではない人たちに対していつも説明できる用意、弁明できる用意をしていなさいという言葉がここに書かれています。私はこの言葉を何度も思い起こさせられてきました。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。これは意味の深い言葉です。あなたのうちには希望がありますか。どんな希望ですか。はい、それ希望ですか。 どんな希望ですかって、イエス様が希望です。なるほど、それも成り立ちますけどね、はい、私たちのうちにある希望は一言ではないです。もちろん私たちのうちにおられるキリスト、栄光の望みとコロサイ人の手紙が言っていますけれども、うちにいてくださるイエス様、栄光の望みっていうことは何ですかと聞かれたら、説明できる用意をしなさいって言ってるんです。どう説明するかっていうことです。用意をしていなさいっていうことは、普段から考えて思い巡らして求めていくっていうことです。ですよね。私は一体何を目指して生きているのか。天国ですか。私は違います。私は天国を目指して生きてるんじゃないです。私たちは人間、命のあるものはみんな死ぬことを知っていますが、クリスチャンにはそこに希望がありませんか。死は終わりではないっていう希望はないですか。死は命の始まりだという希望を私たちは持っているはずです。それについてどういう意味ですかと聞かれたら、説明できますか。いや、説明できる用意をしていなさい。それが私たちにとっての責任です。私はハッピーで終わってはいけないということです。私たちがなぜ苦しみの中でも幸せで幸いだと思って生きていけるのか、なぜ心が震えるような動揺するような時なのに落ち着いていられるのか、なぜ人が恐れている時に平穏でいられるのか、その理由を私たちは説明できるためにはいつでも用意をしていなければいけない。で、そのためには自分がそれをちゃんと理解していかなければいけない。で、それはそのために私たちは毎週毎週集まるわけです。毎週毎週御言葉に耳を傾けます。で、そういう中で私たちはある程度のことは覚えなければなりませんけれども、覚えるだけではなくてそれを生きるっていうことですよね。時間がかかります。どっかの学校に行って勉強したり、セミナーや講座で、通信教育でということは知識の世界です。で、知識を蓄えてそれを引っ張り出して人に言うことも時には役に立つのかもしれません。の大事なのは私たちが情報として取り入れるものを自分で生きていくことです。イエス様が共にいてくださるということを私の経験の中でこのように味わってきた、それを人に伝えることが私たちの証です。ともすれば私たちは勉強してきた内容をただ単なる情報として伝えようとしてしまうのかもしれません。そうするとあんまりパワーはないですね。それは自分の言葉ですから。しかし私たちがイエス様を知る、イエス様を体験すること、それは私たちの力です。だから平穏無事、何の問題もないというのは実は残念なことですね。本当にイエス様がどれほど偉大なお方で、どれほど私にとって必要なお方かっていうことは何にも苦労しない中でわかるでしょうか。人間はわからないです。だから私たちがいろんな大変な目に遭うということはとても価値があることです。だから私たちはいろんな状況を拒絶しないで、避けないで受け取っていくわけです。私たちが人と関わっていくと間違いなくいろいろ苦しいことが起こってきます。人との関わりを私の苦しみが起こらない程度にとしていくと貧しい生き方になります。聖書は私たちがいつも弁明できる用意をしていく、で、弁明をするときに 論争として相手を打ち負かすようなことではなくて、優しく慎みを恐れて正しい良心を持ってというふうに私たちに命じてくれています。私は弁明するときに激しかったんです。優しさなんて全くありませんでした。正しい良心っていうよりも自分は正しいと思い込んでやったことが何回かありました。後になってものすごく反省させられ、悔い改めて後悔たくさんしましたが、大体そういう時は遅いんです。二度と同じことはしたくない、その思いを持つと忘れないですね。何かの時にふっとそれがちゃんと思いによみがえってくる。神様は私たちが誰にでも弁明する用意をしていなさいと言われますけれども、それは議論に打ち勝てという意味ではないんだということです。そうではなくて、私のうちにあるその希望、神様の約束、福音の全体です。それについて私がこのように思っているのですということを弁明する。あなた、え、素晴らしい、アーメン、ハレルヤ、ね、そうですよ。いや本当に相手を打ち負かすことは関係ないんですよ。私に与えられていることを語ればいいんです。私が持っていること、それこそが私たちの証なんですよ。やっていきましょうよね。やればやるほど喜びは増し加わっていく。そうするならば、たとえ理不尽に私たちを責める人たちがいたとしても、後になって恥じることになる。恥をかかせてやるためにやるんじゃないんですけれども、ね、それは神様がちゃんとしてくださいます。なんと幸いなことでしょうか。私たちは人間と戦って勝利する必要がないんです。神様が私にしてくださったことをいつでも人に分かりやすいように語る準備ができていることなんです。人に教えてあげるんじゃない。あなた何も分かってないんでしょ、それは高ぶりです、上から目線です。でも同じ立場にいるものってクリスチャンであろうがあるまいが、同じ人間として、私はこんなものを神様からいただきました、そのようにしてイエス様がもっと有名になっていきますように。お祈りします。天皇お父様、こんばんもありがとうございます。あなたは私たちの神様です。イエス様、あなたは本当に全てを支配しておられるお方、あなたが万物の作り主、そして万物を御手の中に支配して治めておられるお方、あなたを褒めたたえます。こんな私をあなたのものとしてくださってありがとうございます。イエス様、あなたこそ主であられます。日本の支配者であられます。世界の支配者であられます。誰が何と言おうが、どれだけ多くの人がイエス様あなたを否定しようが、事実は変わりません。あなたを褒めたたえます。私たちをどうか聖霊様の助けによって、いつでも自分のうちにあなたが与えてくださったその福音を弁明できるようにお助けください。知恵をお与えください。イエス様、あなたを求めます。あなたを褒めたたえます。皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。